このコーナーでは孫子の兵法の中からビジネスの現場や人生において知っておくと力になる言葉を毎週解説とともに紹介しています。
先週フライヤーの大賀社長ゲストに来ていただきましたけれども、その時長尾さんと2人ですごく経営者トークで盛り上がって、はい、しかも、ね、古典好きっていうのでさらにこう盛り上がってしまってい
て、いや詳しかったですもんね、
ねえ、うん、でしかもその時のなんか2人の感想が、うん、いや分かります、その孫子の言葉とかそういうとこついてくるんだ、渋いねみたいな話してたじゃないですか、はいはい、私あれ結構本当に羨ましくて私も仲間に入れてほしいなと思ったので、うん、今夜はまず孫子について語るんだったらこれは押さえておこうみたいな言葉、はい、今更ですけど改めて伺えたらなと思うんですが、
はい
はい、
まあ最も有名なのはですね、彼を知り己を知らば百戦危うからずっていうね、
うん、
やつだと思いますね。
相手と自分をよく知ってれば、うん、100回戦っても負けませんよっていう、
そうそうそうそう、はい、これも続きがあってですね、で彼を知らずして己を知らば一生一歩す、彼を知らず己を知らざれば戦うごとに必ず危うしと、まあ、なってるんですけども、
はい
はい、まあよくこの彼っていうのは敵って言ったり敵を知りとか言うんだけど、うん、まあ、元の表現で言うと彼っていう表現になってて、まあ、それは敵のことなんですけどね。で敵のことも知ってないんだけど、その味方のことはちゃんと分かってるっていう状態だと一生一歩っていうのはこう五分五分っていうことでね、で敵のことも知らず、まあ、自軍のこともちゃんと把握できてないようだったら戦うごとに毎度危ない目に遭うぜっていう、まあ、ものなんですけども、
はい、
まあ、聞いたら当たり前じゃんっていうね、まあ、話なんですけどもまあこれは非常に有名ですし、
そうですね、
やっぱりその孫子っていうのはその情報の力を非常に重要視してるんで、やっぱ敵の兵力をちゃんと把握をすると、うん、そしてまあ当然味方の把握は当然ねしとかなきゃいけないんだけど、でちゃんと力関係を見てですね、
うん、
でまあ面白いのはその百戦危うからずでね、百戦百勝できるようじゃなくて百戦しても危うからずっていうのは敵の方が強くて味方の方が弱いっていうのがあらかじめ分かってたら戦わずに逃げろよっていうのもね、含まれるんで、まあ、危うからずっていうことになるんですけどもね。
なるほど、なんかね聞いたことあるから知ってるっていうふうに思っちゃいますけど、うんうん、今詳しく話を聞くとそういう見方もより深いんだっていうのを思いましたね。
まあね、はい、あともう一つですね、
はい、
これはまあちょっと押さえとかなきゃいけないっていう一節がございまして、兵とは軌道なりっていうね、故に能なるもこれに不能を示し用いてこれに用いざるを示すっていう一節があります。知ってますか？
いえ知らないですし、軌道って何ですか？
軌道っていうのは、まあ、敵を欺くっていうことですね。裏をかくっていうような意味ですね。だから兵っていうのは戦争のことなんですけども、
はい、
戦争っていうのはですね、こう敵を欺くものだぜと、裏をかくものだぜと、なんで、うん、ある、まあ、戦闘能力があってもですね、敵にはそれがないように見せて、である作戦を取っていてもですね、その作戦を取っていないように見せかけなきゃいけないよという、まあ、相手を騙してやりなさいという教えなんですね。
能ある鷹は爪を隠す、
うん、まあね、そんなような意味もあるかもしれませんけども、
はい、
まあ、駆け引きですよね。脳がありますよって見せてしまっちゃいけないっていう、まあ、ことなんだけど、でこれを直訳というかそのまま読んじゃうと、うん、その勝つために手段を選ばないみたいな、
あ確かに、
はい、そういう受け取り方をするとですね、
はい、
これどうしてもその日本の武士道に反するじゃないけど、
うん、
ちょっとその潔くないというか、
ね、正々堂々じゃないっていうこと、
そうそうそうそう、ね、まあ、そんな印象を持ってですね、なんか孫子ってなんかもう戦うために何でもありにしてるんだろうといったようなその風にこう思ってですね、まあ、孫子嫌いになる人がいる一説なんですけども、まあ、しかしまあこれですね、戦争ですから命がけの戦いをするのにね、もうバカみたいに正々堂々行きゃいいってもんじゃないっていうね、ことで、そんなこと言い出したら野球でね、カーブ投げちゃダメだよね、変化球投げんなよ、
全部ストレートで行こうって、
そう
ですね真っ向勝負
とかいう話なんでしょ、サッカーでフェイントしちゃいけないとか、
うん、
そんなことないじゃんっていう、まあ、ことですね、
はい、
で、まあ、この戦争に置き換えて言うとですね、まあ、現代の戦争と、まあ、古代の戦争じゃ大きく話が違うとは思うんですけども、やっぱりその戦争をただ正々堂々やるっていうのはですね、かっこいいっていうか潔いように思うかもしれないんだけど、犠牲になるのは現場の兵隊なわけですよ、
うん、
将軍とか国王がもう正々堂々戦えと言うけど、自分が戦うわけじゃないんだから、 兵隊が戦うわけでしょ。兵隊を戦わせておいて自分は最終的に逃げたんじゃ全然正々堂々じゃないわけでね。やっぱり兵隊を大切にするとですね、なるべく損害が出ないようにしたいわけなんですよ、ええ、そのためには敵の裏をかくというねことも考えなければどんどん兵が死ぬことになりますよね、まあ、そういうふうに考えていただかなきゃいけないし、でこれはまあビジネスに応用するときにはですね、
はい、
まあ、いい意味でその相手を欺くと、いい意味で欺くっていうのは何かというとやっぱりサプライズを与えるってことですよね。やっぱりあのビジネスで言うとやっぱお客様の期待値を超えるとかね、まあ、そのように考えていくべきではないかと思いますけどもね、
いろいろちょっと孫子も意外とこう勘違いされているというかそういうところもあるけれども、よくよく聞いてみると、
うん、
あの大切なことを言ってるっていうことですよね。
そうなんですよね。だからまあ2500年前とやっぱ現代ではまあその社会情勢とか違うわけですよ。やっぱ人とか組織 の, この根本は変わってないけど、はい、やっぱり社会の情勢とか常識とかそういったものは違うわけなんで、まあ、そのまま文字面を現代語訳するだけではですね、やっぱり読み取れないっていうか活かせないことになりますよね、
うん、私もその長尾さんの見方解釈っていうのを吸収してどんどん勉強していきたいと思います。